ワクワク子育て。熊本県子ども医療電話相談、シャープ8000。夜間や休日、子どもの急な病気の相談先に。相談時間、平日19時から翌朝8時まで。土曜日、15時から翌朝8時まで。日曜祝日、8時から翌朝8時まで。無料、相談無料、通話料のみ負担となります。子育てカフェ、月1回無料。予約が必要です。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽に。日時12月22日火曜10時から12時。場所、まちづくり交流センター。協力、NPO 法人、ペアレントネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。連絡先、役場子育て支援課。電話096-293-5981まで。学校での取り組みなどをご紹介。現場を見て、教師への憧れと記録、インターンシップ作成記事。今回、学校教育課に就業体験させていただいている朝陽高校の石橋翔平です。実際に働き、働くことの意味や大変さを学んでいます。そこで今回、大津北中学校の池末清先生に話を伺いました。現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、班活動の制限など、授業様式が大きく変化していますが、授業の質を下げないように、電子黒板を活用するなど、生徒が少しでも理解できるよう努力や工夫をしています。コロナ禍の状況でも、生徒のことを一番に考える気持ちは決して変わりません。体育祭や文化祭の開催なども、生徒が感染しないように、生徒が楽しめるようにと、常に生徒のことを考えています。私は小学生の頃から教師を目指していました。教師は先生と関わる仕事だけだと思っていましたが、事務的な業務が多いことに驚きました。しかし、すべての業務は最終的に生徒のためになるので頑張ることができています。私は一生懸命が一番かっこいいをモットーにしており、生徒に勉強や部活動を一生懸命取り組んでもらっています。生徒には人を応援したり支えたりすることができる人になってほしい。それは人に応援され、支えられる人になることと同じことだからです。教師は子ども成長に関わる仕事です。そのため、とても責任があり、やりがいのある仕事だと思いました。私の将来の夢は、中学校の社会科の先生です。今回のインターンシップを通して、教師になりたいという思いが、ますます強くなりました。池松先生、ありがとうございました。と、朝陽高校、石橋翔平君の言葉です。問い合わせ先は、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349です。大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は、資源の再利用にもなり、使いやすい米袋エコバッグの作成活動について報告します。米袋でエコバッグ。中村製粉に訪問した時に米袋が余っていて、 これでエコバッグを作れないかと話があります。私たち地域おこし協力隊も実際に作ってみると、米袋は三層構造になっているため、普通の紙袋より頑丈だと分かりました。また、柄がある袋であれば、柄が正面に来るように調整したり、無地のものは子供と一緒に作ってイラストを描いたりと楽しみながら作ることができます。手先を使うので、ミニテリの教材にもいいのではないかと思い、社会福祉協議会に協力してもらい、福祉施設の皆さんにも体験してもらいました。福祉施設の皆さんにもご協力いただいたエコバッグは、11月3日のドライブスルーイベントでも景品として配布しました。また、12月6日日曜、7日月曜には、このエコバッグのワークショップや、米袋を使った離乳食作り体験なども道の駅で予定しています。頑張ろう大津、景気回復大抽選会、新型コロナウイルス感染症対策特別事業、総額200万円の商品券が、一等、2万円分の商品券10本、二等、1万円分の商品券30本、三等、3000円分の商品券500本、抽選日、令和3年1月13日水曜、当選発表はありません。当選者への商品発送をもって発表に変えさせていただきます。商品券利用期間、令和3年2月28日日曜日で、応募方法、2020年12月1日火曜から31日木曜までに、登録店で利用金額1000円ごとに抽選券1枚を配布します。なお、1回の取引につき抽選券10枚までの配布とします。登録店には目印としてチラシが店頭に添付してあります。抽選券に必要事項を記入の上、12月31日木曜までに登録店に申し込みください。当選者には、当選案内と商品券、商品券の使用ができる店舗一覧表を送付します。一人につき、当選1本とします。ご了承ください。問い合わせ先は、大津町商工会、電話096-293-3421まで。連載、人権シリーズ、輝く人権、町人権啓発福祉センター、林子さん、開館40周年記念式典の開催、11月7日に町人権啓発福祉センターで、開館40周年記念式典を開催します。開会セレモニーとして、昨年発生した差別落書き事象に対する思いを作詞・作曲した紫陽花の花が咲く頃にの歌を職員が披露しました。そして、家入町長の主催者挨拶、桐原町議会議長、中田秀夫、解放同盟大津支部長の来賓祝辞の後、記念公演として、国立療養所菊池慶風園園長の三田誠司さんから、ハンセン病の歴史に学ぶの講話がありました。ハンセン病の歴史を踏まえ、無関心と偏見から差別が生まれるという点が、 新型コロナウイルス感染症と重なる人権は終わりのない学びであると話されます。まず、人権啓発福祉センターの活動について紹介します。人と館は、人権啓発、地域福祉、住民交流の拠点施設として、各種事業を行いながら、人権意識の向上や地域活動の推進に取り組んでいます。今年度は、検温チェックや消毒などの万全な感染症対策を講じながら、従来通りの地域福祉事業の診断ごと相談や、高齢者一人世帯訪問、南杉水地域の高齢者が参加する触れ合いレクリエーションや、町内小中学校の児童、生徒、教職員などの現地で学ぶ人権学習会を開催しています。その他にも、フラティス、フラダンス、木彫りなどの趣味サイクルの活動の場としても利用されています。それからも、フラス・タゲスをはじめ、あらゆる人権問題の解決に向けた活動を進めるとともに、地域に開かれたコミュニティセンターとして、町民の皆さんが気軽に利用できるような啓発と交流の場となるよう、活動の充実に努めていきます。写真が載っております。国立療養所菊池慶心園園長の三田誠司さんが感染病について話して開かれている写真です。解放同盟王子支部長の中田秀夫さんの写真、主催者を挨拶、主催者挨拶をする家入り町長の写真、職員がアジサイの花が咲く頃にを披露している写真が載っております。問い合わせ先は、役場人権推進課、人権推進係、電話096-293-7920。環境プレス。年末年始のゴミ収集と資料組み取り。12月23日水曜日から25日金曜日まで、ゴミ収集平常通り、資料組み取り平常通り、個人での直接持ち込み、8時30分から17時まで平常通りとなっております。26日土曜、ゴミ収集は休み、資料組み取りは予約が必要です。個人での直接持ち込みは8時半から17時まで、年末特別開放日となっております。27日日曜、ゴミ収集休み、資料組み取りも休みです。個人での直接持ち込みは8時30分から17時まで、年末特別開放日となっております。28日月曜、ゴミ収集平常通り、資料組み取り、予約が必要です。個人での直接持ち込みは8時30分から17時まで、平常通りとなっております。29日火曜、ゴミ収集平常通り、資料組み取りはお休みです。個人での直接持ち込みは8時30分から17時まで、年末特別開放日となっております。30日水曜、ゴミ収集はお休みです。資料組み取りもお休みとなっております。個人での直接持ち込みは、8時30分から17時まで、年末特別開放日となっております。31日木曜日は、ゴミ収集、資料組み取り、両方ともお休みになっております。個人での直接持ち込み、燃やすごみ、可燃性粗大ごみは、8時30分から17時まで、年末 植物解剖日、自然物、不燃埋め立て、不燃性巨大ゴミはお休みとなっております。令和3年1月1日金曜から3日日曜まで、ゴミ収集、資料組み取りはお休みです。個人での直接持ち込みも休みとなっております。4日月曜日から6日水曜日まで、ゴミ収集、資料組み取り、平常通りとなっております。個人での直接持ち込みは、8時30分から17時まで、平常通りとなっております。なお、燃やすゴミ、可燃性巨大ゴミは、東部清掃工場、連絡先電話 096-293-5245、 自然物、不燃、埋め立て、不燃性巨大ゴミは、環境美化センター電話 096-293-1222 まで。注意事項、1、ゴミ収集が休みの期間は絶対にゴミを出さないでください。2、特別開放日は正午から午後1時の間も持ち込み可能です。3、個人で東部清掃工場や環境美化センターに持ち込む場合は、時間に余裕を持ってお願いします。また、搬入量に応じて、処分手数料が必要な場合もあります。ゴミカレンダーの最終ページもご参照ください。4、年末に資料組み取りを依頼する場合は、12月25日金曜午後5時までに、有限会社、日野環境、電話 096-293-2156 にご連絡ください。5、ゴミ搬入車両は4トン車以下に限ります。問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113 まで。